Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
TBS Podcast
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからはフロントラインセッション。今日は落語家の桂二葉さんにお話を伺います。二葉さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。桂二葉です。
桂二葉さんは番組初登場。簡単なプロフィールをご紹介しましょう。1986年生まれ、上方落語協会所属の噺家さんです。2011年、桂米二さんに入門以来、女性が古典落語を演じることは難しいと言われてきた定説を覆そうともがき、令和3年、NHK 新人落語大賞で女性初の大賞を受賞しました。現在は全国各地の講座を飛び回る一方、関西のラジオ番組のパーソナリティを務めるほか、毎日新聞の夕刊で、コラム、桂二葉の勝手に大阪弁案内、けったいなやっちゃを連載するなど、多岐にわたって活動中です。今回は二葉さんが落語の世界に飛び込んだ理由を伺っていきたいんですが、まずは基本的なことから伺わせてください。この上方落語の協会に所属をされていますけれども、上方落語の特徴というのはどういったものなんでしょうか？
上方落語と、江戸落語があるんですね。
はい。
はい。ほんで、東京の落語は、お座敷でやるのから始まったんです。
はい。
はい。で、上方、大阪の落語は、外でやってたんですね。
うん。
はい。お寺の境内とか、
はい。
外でやってたって、まあ、そういう、発祥の違いはありますね。
うん。
あとは、言葉が違いますね。こっちは大阪弁ですし、東京は、東京の言葉を使ってるという、まあ、それだけのことでね。
うん。
ネタも時そばってご存知ですか？
はいはい、1杯、2杯、3杯、今何時だっけって聞くやつですか？
そう、1つ、2つ、3つ。
1つ、2つ、はい、そうです
ね。はい。
吐いたと食べ過ぎですよね。
あれ、こっちでは、時うどんっていうんですね。
うどん。
はい。やっぱり食べ物の文化の違いでネタの名前が変わったりとか。
うんうん。
そういうこともあります。
なるほど。
はい。
で、二葉さん自身は、そもそも落語家になる前は何をされていたんでしょうか？はい、
スーパーのね、青果部、
はい、
野菜売ってましたね。
へ
ー、はい。
そこから落語家になりたいってなった、その落語家になるきっかけやいきさつというのはどういったものだったんでしょうか？
働いてる時ももう落語家になりたいと思って働いてたので、
はい
はい、あれやったんですけども、
うん、
テレビでね、笑福亭鶴瓶師匠を見てね、ほんで、あ、このおっちゃんすごい素敵な人やなって思ったんですよ。
はい
はい。ほんで、生で見たいなと思って、落語やってる人なんやっていうのを知って、
うんうん、
ほんで、落語会というものに行ったのが、きっかけですね、一番最初の。
はい、はいはい。でも、その落語を見たということと、その落語家になろうということの、この、踏ん切りというか、えいやっていうのは、どういったところから来たんですか？
なんか見てたら、なんか一人でね、この舞台の上で堂々と、この、アホなことやってはる、のが、すごいいいなと思って、
うん、
もう見てるうちに気づいたらもうなりたいと思ってたので、
はい、
なんか、いやっていう感じは特になく、
おお、
もうこれやるしかないやろ、みたいな。はい。
この落語家になるといったときに、
ま、はい、
じゃあ誰に弟子入りして、どうしていこうかっていう、その、ま、プランといいますか、流れというのはどういうふうにお考えだったんですか？
お考え。そんなかっこいいもんじゃないんですけど、
はい、
なんか弟子入りってね、結婚より難しいって言うんですよ。
はい。
結婚したことないか知らんけども、なんか片思いじゃないですか。
確かに。
弟子入り志願ってね。
はい。
だから、どういう人と相性がいいのかなっていうのを、いろんな落語家見て、考えましたね。
なるほど。
はい。
落語家になる際に、例えば応援してくれた方とか、後押ししてくれた方もいらっしゃるんですか？
まあ、ヤクザな商売やからね。あんまり、 親はね、そんな後押しとかしてくれへんかったんですけど、まあ、鶴瓶師匠きっかけで落語知ったけども、うんうん、私は米次っていう人のところに弟子入り志願したんですね。はい、
うん、
その時に、鶴瓶師匠がうちの師匠に、まあ、取ったりなって言って、まあ、電話してくれはったっていう。
お
ほんで、まあ、それもちょっと一つね、後押しになって取ってくれはったんちゃうかなと思います。
なるほど。その段階ではもう鶴瓶さんとはつながっていたというか、ご縁はあったんですか？
あのね、追いかけてたんですよ、私。
はい。
ほんで、とりあえず好きやいうこと言いたいっていうので、
うん、
出待ちとかも行さんしてたし、
ええ、
はい、それでなんか電話番号交換してもらったりして、
はいはい。
ほんで、なんかご飯も食べに連れてもらったりね。
へえ。
まあ、つながりは、はい、ありました。
じゃあ今度は米次師匠に弟子入りしようと思うんですっていうことも相談をされてたんですか？
それは言ってないです、ね。
言ってないんですか？
はい。それやっぱりね、だって、鶴瓶師匠とこう、よう見に行ってたのに、米次さんとこ行くって、
はい。
言えないでしょ、はい、なかなか。
ああ、確かにそういうものですか。
なんで俺んとこちゃうねんっていうね、
うんうん、
ことになるかもしれんし。
なるほど。
はい。
これどうして、米次師匠のところに行こうとお感じになったんですか？
まあ、なんとなく、面倒見てくれはるかなっていう感じですね。
面倒見が良さそうっていう印象。
そうですね。はい。そうです、そうです。もう、講座見に行って、はい、あ、この人いいなと思って。で、なんか、自然な、この、自然にこう落語やったはんなっていうのが、すごく素敵やなと思いましたね。
なるほど。これ弟子入りして入門してからとなると稽古などはどういうふうにされていかれるんですか？
はい、稽古はね、大体そんなすぐ弟子にしてもらわれへんかったんですよ最初、はい、やっぱ女の子は取られへんって言われて、結構何回もアタックして、ほんでなんか見習いにつかしてもらって、
うん、
今度はちょっといっぺん稽古つけてみようかっていうことで、
はい、
喋ってみんことにはどんな喋り方するか分かれへんし、とりあえず稽古紹介って本で稽古つけてもらい出しましたね、最初は。
なるほど。
最初はなんか三遍稽古って言ってね、落語一席だいたいまあ15分とかあるんですけど、
はい、
これをまあある程度区切って、ほんでその区切った部分を3回やってくれるんです、前で、目の前で、
はい、
その3回のうちに覚えろっていう、そういう稽古なんですよ。
はいはい。
だからこう読むもんもない、書いたもんもないし、その場で撮るっていう、そういうようなお稽古でしたね。
じゃあ目と耳で体に入れろっていうことになるわけですか？
は
い、
無理ですわ。
ああ、いきなり。
はい。今でも難しいけど。
ええ
ー。はい。3回だけではなかなかね、覚えられへんし。
その時三遍稽古をして、じゃあやりなさいって言われた時に、
はい、
うまくはできたんですか？難しかったですか？
もちろんできひんですね、そんなもん。だって1分とか2分とか続けてやってくれはるんですよね、
はいはい、
だこんにちは、お、まあこっち上がりいな、なんとかかんとかって、まあ1分か続くけども、はい、やってみって言われて、こんにちはしか覚えてませんでしたね。
ああ、なるほど、
はい、まあ師匠も苦しみながら教えてくれてました。
ああ、なるほど。
特に覚えが私なんか悪いから、もう、本当にもう師匠の白が増えたなっていう感じでしたね。はい。
その稽古を重ねて、なんか自分の中にこう、腑に落ちたというか、ちょっとうまくできるようになったかなみたいなタイミングなどっていうのは覚えていらっしゃいますか？
それやっぱりなんか覚えて何遍もやっていたら、
うんうん、
スラスラね、言葉も出てくるし。
はい。
はい。歌を覚えるのと似てて、なんとなくこう音で覚えるみたいなのもあるし、はい、やっぱりなんか何遍もやってると、まあちょっとずつやけども、まあ上手くなっていくもんなんかなっていう、
繰り返していくことが大事だっていうことも実感されたんですね。
まあ、最初はね、最初はそれは本当に大事ですね、
うんうん、でも最初はということは、その後例えば自分のものにするとなると、またさらに登らなきゃいけない階段があるわけですか？
登らなければいけない階段、そんな落語やからね、かっこいいもんじゃないんですけども、やっぱりこの例えばやっぱり師匠の完コピとかなると、うん、自分の言葉じゃないじゃないですか、
はい、
違和感がありますよね。だからそれはこう不自然なので、
うんうん、
笑えない ですね。
ああ、なるほど。
不自然な感じが出てるからね。
うんうん、
それは、落語にはすごくマイナスなことなので、
はい、
やっぱり自分のお腹に入れて自分の言葉で喋るっていうことが大事やと思います。
その自分の仕方、自分のやり方というものがつかめてきたっていうのはどういった時だったんですか？
そうやってなんか自然に喋ろうっていうことをまあ常に思いながらやってるので、
はい、
ようやくなんかちょっとできてきたかなっていう感じです。
なるほど。では、NHK の新人落語大賞を受賞したそのタイミングやそれ以降の話については次回お話を伺わせてください。
はい。
本日のゲストは落語家の桂二葉さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
荻上チキ。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。